From the conference center at Temple Square. Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第180回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。
Brothers and sisters.
兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第180回年次総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎します。この復活祭の日曜日に救い主イエス・キリストの栄えある贖いと復活を感謝の気持ちを持って記念いたします。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう頼まれました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送で参加している教会員、そして多くの友人の皆さんにもご挨拶申し上げます。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガニストはボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が来ませ王の王を歌います。開会の祈りは70人のクリストフェル・ゴールデン・ジュニア長老です。その後聖歌隊が癒しく生まれを歌います。
We've
eternal heavenly Father.
私たちの聖なる永遠の父なる神様、私たちは感謝いたします。この素晴らしい総大会に出席でき感謝いたします。またお父様の御子である救い主の生涯とその使命に感謝いたします。お父様の御手がすべてのものの上に及んでいることを感謝します。またこの回復されたイエス・キリストの福音に感謝します。また私たちに与えられた預言者に感謝しています。この王国の鍵がまた再び回復されていることを感謝いたします。大官庁会と十二使徒定員会の教えと導きに感謝します。私たちはこの世界中のお父様の子供たちに正しいことを求めていらっしゃる方々のためにお祈りいたします。彼らが平安を得られますように、またこの福音が世界に満たされますように、私たちが福音によって、また今日の部会のお話によって、また音楽によって強められ強化されますように。これらをイエス・キリストの御名によりへりくだり祈ります。アーメン。
We will now be pleased
これから十二使徒定員会のラッセル・ M ・ネルソン長老とロバート・ D ・ヘイルズ長老がお話しします。ヘイルズ長老のお話の後、70人のブラッドリー・ D ・フォスター長老がお話しします。
クリスマスの時期に愛する友人や親戚から手紙を受け取ると、彼らとの思い出が蘇ってきます。メッセージに家族の写真が入っていると、その思い出は一層鮮明なものとなります。その中で私が思わず見入ったのがこれです。これはひ孫の写真です。彼女を愛しいルビーと呼ぶことにします。この写真から彼女の母親が同じ年齢だった頃の頃をことの頃を思い出しました。アルバムから愛しいルビーの母親、つまり私の孫娘の写真を見つけました。私が撮影した愛しいルビーの母親の写真は29年ほど昔のもので、今もこんな青い目をしています。半世紀前の楽しい思い出が浮かんできました。愛しいルビーのおばあさん、つまり私の娘が我が家に新しく加わった時でした。これが赤ん坊の時の写真です。今や彼女は優しいおばあさんとなり、私は愛しいルビーのひいおじいさんです。私の赤ん坊時代の写真はつまらないものなのでお見せしません。これらの写真は私たち4世代が愛によって結ばれていることを表しています。家族の一人一人に対して感じている愛について考えると、天の御父が子らに対して抱いておられる愛がいかに深いか、おぼろげながらわかります。世界中で家族が攻撃にさらされている今、松井聖徒イエスキリスト教会は子らの永遠の行く末について、創造主が作られた計画において中心を成しているのは家族であるという真理を宣言し、推進し、擁護しています。家族世界への宣言と膨大な家族歴史活動は、この教会が家族という神聖な制度に希望と支援を与えている数々の証拠の中のわずか2つに過ぎません。私たちは子らに対する神の愛が無限であると教えています。人種、国籍、性別を問わず、神はすべての人を愛しておられます。神は初めから、そしてこれからもずっと全人類を愛してくださいます。神は家族とともに永遠の生命を得るようにすべての人を招いておられます。子らの不死不滅と永遠の命、すなわち生命をもたらすことが神の技であり栄光です。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。御子の食材によって御父の目的は二つとも成就されます。食材なしに不死不滅はありません。食材がなければ御父の前に戻ることも、家族が死を超えて存続することもありません。神の永遠の律法に従う神の子ら一人一人に、これらの完全な祝福が実現するのは食材のおかげです。有史以来、神の多くの子らは福音の祝福に預かってきました。それ以上に多くの子らにはその機会がありませんでした。天の父は創生の前から福音の知識なしに世を去った人々のためにバプテスマの儀式を定めておられました。御父はこれらの子供たちも愛しておられるからです。御父は彼らが永遠の家族の一員となるための方法も用意されました。この地上に来るすべての人は脈々と続く先祖の子孫として誕生します。私たちは生来先祖との結びつきを求める気持ちを持っています。 この願望は年齢にかかわらず人の心に宿っています。祖母が家族の情報をコンピューターに入力するのを若い女性が助けるとき、あるいは若い男性が国勢調査記録から曽祖父の名前を見つけるときに気づかれる霊的な結びつきに思いを馳せてください。心を先祖に向けるとき、私たちの内部に何かの変化が起きます。自分より偉大な何かの一部を感じます。私たちは神殿の聖なる儀式を通して先祖と結ばれるときに、家族との結びつきを求める生来の切なる思いが満たされるのです。この技が大切であるからこそ、教会は神殿を人々に近い場所に建設してきました。そして家族歴史の探求はかつてなく容易になっています。神殿の儀式のために人命を見つけ準備する方法も改善されています。2005年10月の総大会でゴードン・B・ヒンクレー大館長は、家族歴史と神殿活動が素晴らしい段階に移行することを発表し、こう語りました。地上の各地に次々に神殿が建設されるにつれ、神殿活動を進める上で困難な側面がいくつか現れてきています。同一人物に儀式が重複して施されるという問題があります。このため時に系図の探求には非常に難しい要素が絡んできます。コンピューター技術に問題の解決を求めているところです。それ以降、重複が減っただけでなく、手続きが簡素化されて、実質的に全ての教会員が神殿家族歴史活動に参加できるようになっています。この神聖な技が専門家にしかできなかった時代は終わりました。あなたがどのような状況に置かれていても、今すぐ生活の一部として家族歴史に携わることができるのです。初等教会の子どもたちは家族の記を書くことができます。青少年は身代わりのバプテスマに参加できます。またコンピューターを使って年配の人が作業するのを手伝います。親たちは自分の生涯の出来事を子孫に話します。ふさわしい成人会員は神殿推薦状を保持して自分の親族のために神殿の儀式を執り行うのです。ジョセフ・スミスはこう語りました。私たちがこの世で神から受けている最も大きな責任は、死者を探し求めることです。新しい科学技術によってこの責任は果たしやすくなりました。神殿家族歴史活動は新しいファミリーサーチと呼ばれるシステムによって容易になっています。会員たちはインターネットを介するこのシステムを使って先祖を見つけ、彼らのためにどの儀式を執行する必要があるかを判断し、神殿の儀式のために彼らの名前を準備することができます。家庭や家族歴史センターから、あるいはインターネットを使用できればどこからでもアクセスできます。手順は簡単です。最初に神殿の技を実施したいと思う個人を特定します。次に家族の儀式要請書を印刷します。この書類によって神殿で必要とする情報を提供するため、提出者はディスクを神殿に持参する必要がなくなります。神殿では家族の儀式の要請書から儀式カードを印刷します。儀式が執行されたら、その日のうちに新しいファミリーサーチに記録され入力されます。ところで、コンピューターを利用できない人や、この科学技術を利用したくない人はどうなるのでしょうか。心配いりません。順を追って進めましょう。まずは家庭からです。パッカー会長の提案に従って、空の段ボール箱を一つ用意することから始めます。あなたとあなたの家族に関する大切な情報をその箱に入れます。親族から集めた情報も箱に入れます。次にワードか支部の家族歴史相談員に支援を求めます。新しいファミリーサーチでは、あなたのために必要なすべてのコンピューター操作を相談員が行えるのです。神殿儀式のために名前を準備することもこれに含まれます。相談員は全世界に約6万人います。あなたのワードの相談員は親身になって助けてくれることでしょう。 新しいファミリーサーチシステムは、あらゆる人が作業に参加できる一つの共通の系図を作成することによって、家族歴史活動の作業手順を変更しました。以前は個人がそれぞれに作業を行って、自分の家族記憶を持っていました。家族や親戚の他の人が行っていることを知らずに作業を行うことがしばしばありました。現在では各自が情報を提供し、協力して家族の家系図を作成することができるようになっています。新しいファミリーサーチは大きな前進を遂げているとはいえ、一つの段階に過ぎません。この先の作業があります。このシステムにより、長年にわたって多くの情報源から教会に提出された情報へのアクセスが容易になったため、新しいファミリーサーチでは、以前にはわからなかった入力の重複や誤りを特定できます。この機能は初期の開拓者を先祖に持つ人には特に有益です。重複や誤りは訂正する必要がありますが、それは各自が自分の家族について行うのが最善の方法です。これらの課題に取り組む過程で挫折感を覚えるかもしれません。あなたの心配は十分に理解しています。教会はトーマス・エスモンソン大官庁の霊感あふれる指導の下で、これらの問題を解決できるようあなたを支援するために絶えず努力しています。私たちは神のすべての子らの家系図を作成するために力を合わせているのです。これは膨大な技ですが、計り知れない報いをもたらします。これは喜びに満ち溢れる技です。この写真には、新しい回収者が自分の親族のために神殿活動を行っている様子が写っています。これらの生徒は、グアテマラ神殿に初めて参入するために、エルサルバドル、イロパンゴステークからやってきました。彼らが手にしている神殿カードには、身代わりのバプテスマを執行した親族の死者の名前が記されています。教会の家族歴史活動を成功させるためには、真剣による指示と指導が欠かせません。指導者はこの神聖な技の根底にある教義を教え、明かしします。彼らは召しを与え、召された人が指導を受けられるようにします。彼らは神殿家族歴史活動がワードの会員を高め、新しい回収者の霊性を強め、すべての会員の生活に祝福をもたらす方法であると考えています。神殿家族歴史活動には、幕の彼方の人々に祝福をもたらす力がありますが、聖者にも同じ祝福をもたらす力があります。この活動に携わる人々を清める力です。彼らは文字通り、先祖と家族を精鋭に導く助けをしているのです。私たちは精鋭すると、先祖と家族と共に、全能の神の御元で暮らせるのです。ジョセフ・スミスは私たちの義務を予見していました。誠に主の大いなる日は近づいています。私たちは教会として、また民として、また祭り生徒として、義をもって捧げ物を主に捧げましょう。また主の聖なる神殿が完成するとき、私たちの死者の記録を載せた、そのまま受け入れるに値する書をそこに捧げましょう。その記録を作るのは個人の責任であるとともに全体の責任でもあります。力を合わせて取り組むならば、主がそのまま受け入れてくださる書を作れるのです。その記録によって亡くなった先祖のために儀式を執行でき、またもし彼らが選ぶならば、その儀式を受け入れられます。これらの儀式は幕の彼方で囚われている人に解放をもたらすのです。子供たち、孫たち、愛しいルビー、そしてすべてのひ孫たちは愛によって結ばれています。彼らは愛によって先祖とも結ばれています。神聖な儀式を通して 結び合わされたこれらの結びつきは家族を精鋭へと導いてくれます。私たち一人一人がこの聖なる目標を達成することができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
This afternoon, I desire to encourage...
私は今日、和光堂を導き、和光堂に仕えるために召された親とすべての人を励ましたいと望んでいます。主はジョセフ・スミスに、私たちが次の世代に対して、ぜひとも果たすべき義務があると啓示されました。父親であり、祖父である私は、和光堂に関して自分が神に負っている義務は何だろうかと長年考えてきました。個人的な回想を通して私が学んだことをまた証を分かち合わせてください。親であれ指導者であれ、神への義務を果たす第一歩は模範により導く、すなわち家庭の中で常に熱心に福音の原則に従って生活することです。それには毎日の決意と努力が必要です。和光堂にとって福音に生きる親を日常的に見ることに変えられるものは何もありません。2000人の若い兵士は親が何を信じているかについて疑問を持たず、母たちがそれを知っていたことを疑いませんと述べました。私たちの子供たちは私たちが知っている事柄を知っているでしょうか。ある時孫から一緒に映画を見に行ってほしいと言われました。それは人気はあるもののふさわしくない映画でした。私は孫に、おじいちゃんはそれを見られるほど年を取っていないんだと言いました。孫は意味がわからず、おばあちゃんに説明してもらいました。わかった、おじいちゃん、その映画を見られる年になることは絶対ないということだね。その通りです。模範によって道を示すことに加えて、私たちは和光堂の気持ちを理解し、福音の道を彼らと共に歩む必要があります。彼らの気持ちを真に理解するには、同じ部屋にいたり家族や教会の活動に一緒に参加したりする以上のことが必要です。彼らの思いと心に深く永続する印象を残せるような教えるひとときを計画しなければなりません。例えば教会の指導者はスカウト活動やキャンプを定期的に計画しますが、それらの活動はその最も大切な目的をいつも達成しているでしょうか。私が学んだのは、スカウト活動が男の子にとって最も意義深くなるのは、単に達成賞を手に入れることでは、なく、その子とその子の人生に関心を寄せる指導者と共に座って話すことだということです。同じように母親の皆さんは学校やさまざまな活動に子どもを連れていく途中、その時間を使って子どもたちの希望や恐れや喜びについて話し合っているでしょうか。年を重ねるごとに実感するのは、私の人生を形成し、今の私を形作ってくれたのは、若い頃に特に両親が用意してくれた教えるひとときだったということです。子供の心を理解している親の影響力をどれほど評価してもしすぎることはありません。教会を最も離れやすくなる時期が含まれる人生で最も大切な移行期にある和光堂たちに最大の影響を与えるのは、ビショップとの面接ではなく、温かく友好的で思いやりのある定期的な親との交わりであることが調査の結果分かっています。では、私たちが食卓に着くとき、家族は全員揃っているでしょうか。少年時代に夕食の時間も野球をしてもよいかと許可を求めたことがあります。食事はオーブンに入れておいてと母に言うと、ロバート、お母さんはあなたに少し休んで家に帰って家族と一緒に食事をしてほしいの。 そうしたら暗くなるまで野球をしてもいいわと言われました。母は家族全員に食事の時に心に栄養を与えてくれるのは食べ物ではなく家族の交流であることを教えてくれました。母は最も大きな愛を与える場所は家庭であると教えてくれました。私たちが若者と交流して真に彼らの心に触れるには気の置けない成人の同僚や親しい友人と同じような関心を和光土に向けなければなりません。最も大切なのは質問をして彼らに話してもらい、それから進んで聞いて聞いて聞いて霊の耳で聞くことです。数年前に私が新聞を読んでいると幼い孫が横にぴったりくっついて座りました。私は読み続けながらぺちゃくちゃと何か言い続ける可愛い声を楽しんでいました。驚いたことにしばらくすると孫は私と新聞の間に強引に入ってきたのです。そして両手で私の顔を挟み、鼻を私の鼻に押し付けて、おじいちゃん聞いてるの?と言いました。
Mother, father.
お母さん、お父さん、聞いていますか?おじいちゃん、おばあちゃん、聞いていますか?聞くとは、和光土の気持ちを理解し、彼らとつながるという意味です。和光土とつながるとは、単に言葉を交わすという意味ではなく、何かを一緒にするという意味です。最近ある母親から、上の3人の娘が成長する私の条件を満たせるようにどのように助けるかを聞きました。助けたかを聞きました。彼女は普通に報告を受け、プロジェクト完了のサインをしたのです。それから穏やかに言いました。涙が流れていました。最近4番目の息子のプロジェクトを助けていますが、今度は娘と一緒に取り組んでいます。私たちの生活と関係は大きく変わりました。でも3人の娘とはそうした経験ができなかったことを思うと、とても悲しく感じます。言葉とペンが語る最も悲しい言葉とは、そうしておけばよかったのにという言葉です。教会の成人会員は、成長する私と神への務めの達成条件は、単なる長いチェックリストではないことを理解すべきです。これらは若い男性や若い女性一人一人が神殿の儀式を受け、伝道し、永遠の結婚をして、奨励を得られるにふさわしくなれるように自分で定めた目標なのです。しかし理解してほしいのは、若い男性や若い女性が一人でそれを達成しようとすることは、大きな損失あるいは悲劇であるということです。父親、母親、和光土の指導者の皆さん、成長する私と神への務めに和光土と共にぜひ参加してください。和光土だけでなく皆さんも成長するでしょう。同じく重要なことに、皆さんと和光土は信仰と友情の絆の中で共に成長し、互いに強め合い、福音の道に常しえにとどまることができるでしょう。神に対する親の義務を果たす上でもう一つ大切な事柄は、子供たちに福音を教え、子供たちが回復された救い主の教会の完全な一員となれるよう備えることです。ベニヤミン王の民の教訓を思い出してください。王の教えを聞いて大人たちの多くは心に大きな変化を受けましたけれども、当時の若者の中にはベニヤミン王が民に語った時にはまだ幼い子供であったために、彼の言葉を理解できなかった者が大勢いた。彼らは自分たちの先祖の言い伝えを信じなかった。そして彼らの心は固くなであった。若者が自分自身で福音を理解し信じるように助けるのは、私たちにとって必須の義務です。光の中を歩みを教えることはできますが、その光は借りることはできません。彼らは霊的な光の源である神ご自身から直接自分自身の証の光を得なければなりません。 自分が何者であり、どのようなものになるかを御父からどのようなものになるかを期待されているかを理解しなければなりません。私たちはどう助けられるでしょうか。家庭の夕べ、家族会議、あるいは子供たちの福音について意義深い会話をするときに、彼らの目を覗き込んで、彼らを愛していることと、天の御父が彼らを愛しておられることを伝える必要があります。これらの神聖な機会に、彼らが何者であり、この地球に、そしてこの家に来たことがどれほど幸せなことかを、心底を理解できるよう助けることができます。あらゆる交わりの中で、福音の原則と祝福を分かち合い、実例を示すことができます。この危険な時代にあって、和光度は単に知るだけでは不十分です。行う必要があるのです。このイースターの日曜日に私は証を述べたいと思います。私たちは神が生きておられイエスがキリストである証をします。その時に子供たちは私たちの心がどこにあるかを知ることができます。そして最も大きな愛が家庭の中で示されるのです。伝道に出たいと望んでおられる年配の方が大勢いらっしゃいます。その方たちに申し上げます。最も大切な伝道の機会は家庭の中にあります。そして最も大切な活動は家庭の中にあります。そして最も大切な家族歴史活動は家庭の中にあります。最も大切な家族の遺産、それは家庭の中にあります。私は両親やまた和光堂のためにお祈りします。彼らにとって家庭が愛に満ち溢れた場所となりますように、導きを受ける場所となりますように、そして私たちが永遠の家族を得ることができますように。私はイエス・キリストの御名によりこのようにお祈りします。アーメン。
I am happy to speak to you today.
今日皆さんにお話しできることを嬉しく思います。皆さんの祈りに感謝します。主は子供を霊的に養い育てるという主要な責任を両親に課せられました。この責任は時に一人親が担うこともあります。私の母も比較的若い頃に夫を亡くし、一人で4人の子供を育てなければなりませんでした。しかし母は信仰と勇気を持って逆境に立ち向かい、もし真理の道にとどまるなら終わりはその始めよりも良いと約束してくれました。モルモン書に登場する勇気ある母親に育てられた子供たちのように、私たちは母がそれを知っていることを疑いませんでした。私は個人的な経験から母親の偉大な影響力を理解しています。ピアソン兄弟の経験談はこの影響力をよく表しています。ある晩、ピアソン兄弟は4歳のエリックから寝る前に本を読んでほしいと言われました。お気に入りのパディの冒険です。島から島へと熱気球で旅をする家族の物語です。文字のない絵本だったので、ピアソン兄弟は自分の言葉で物語を聞かせました。パディは気球に乗っています。今、ある島に着陸するところです。気球から綱を下ろしています。エリックが話を遮りました。お父さん、綱じゃないよ、ロープだよ。ピアソン兄弟はエリックをちらりと見ると物語を続けました。気球の外に出たパディは木を伝って降りていきます。あ、大変、コートが枝に引っかかってます。エリックがまた言いました。お父さん、コートじゃなくてジャケットだよ。ピアソン兄弟は困惑して言いました。 エリック、この本は絵だけで言葉がないんだよ。どうしてジャケットじゃないとダメなんだい？エリックは言いました。だってお母さんがそう言ったから。お父さんは本を閉じて言いました。エリック、この家の家長、つまり最後に何かを決める人は誰だと思う？今度はエリックはよく考えてから答えました。お父さんだよ。ピアソン兄弟は息子に微笑みかけました。なんと素晴らしい答えでしょう。どうしてわかったんだい？と言うと、エリックは言いました。お母さんがそう言ったから。ジェームズ・E・ファースト館長はこう言っています。この世において母性に勝る徳はありません。母親の子供への影響力は計り知ることができません。神の計画によって子供を養い育てることは女性に授けられた霊的な受け継ぎであるようです。自分の娘や今は孫娘を見ていてそう思います。まだ歩けもしない時から小さな赤ちゃん人形を抱っこし世話をしたがっています。私は農場と牧場を経営してきましたが、自然界でも母親が生まれ持った愛情をどのように示すかを目にすることができます。毎年春になると、私たちは雌牛と生まれて間もない子牛の群れをアイダホ州のスネーク川沿いの小さな丘に連れて行き、1ヶ月ぐらい放牧します。その後、牛を集め、囲いへと続く道を進みます。そこで牛をトラックに積み込むのです。特に暑かった春の日のことです。私は馬に乗って群れの後ろで牛を集めていました。私の役目は道から迷い出た子牛を群れに戻すことでした。牛の歩みは遅く、私は物思いにふけっていました。とても暑かったので、幼い子牛たちはすぐに道を逸れて木陰に入ろうとします。私は時々他のことに注意を奪われて細くて狭い道から逸れてしまう教会の和光度のことや、他のことに注意を奪われて教会を離れてしまった人たち、教会から見捨てられたと感じられているかもしれない人のことを考えました。注意を奪うものは悪いものであるとは限らないと思いました。ただの木陰であることもあるのです。道を逸れていく子牛を戻す作業は数時間続き、汗が顔から流れ落ちました。私は苛立ち、子牛を怒鳴りつけました。いいからお母さんについていきなさい。お母さんは前にも来ていて、どこに行くのかわかっているから。子牛たち、母牛たちは、今は暑くて埃だらけの道でも、終わりはその始めよりも良いことを知っていました。群れを囲いに入れると、三頭の雌牛が入り口で不安そうに歩き回っているのに気づきました。自分の子牛を見つけられず、途中のどこかにいると感じているようでした。使用人の一人にどうするべきか尋ねられ、私は答えました。子牛たちは多分400メートルほど戻った木立の中じゃないかな。きっとそこにいると思うよ。私が睨んだ通り、子牛の迷子の子牛たちは木陰で昼寝をしていました。近づいていくと、子牛は驚いた様子で連れて行かれるのを嫌がりました。私たちを怖がっていたのです。囲いの方に向かって押せば押すほど子牛は動かなくなります。とうとう私は使用人たちに言いました。すまないがこれじゃダメだ。戻って母牛を囲いから出そう。そうすれば母牛がやってきて子牛を見つけ、子牛は母牛についていくだろう。その通りでした。母牛は子牛がどこにいるかはっきりと分かっていました。そして期待通り、子牛を囲いに導いていってくれました。兄弟姉妹、すべての人に選択の自由が与えられているこの世界では、愛する人々の中にしばらく道を離れる人がいるかもしれません。でも決して諦めず、いつでも彼らのために戻らなければなりません。モンソン大館長は、道に迷っているかもしれない愛する人々の救助に向かうよう私たちに強く訴えかけています。真剣指導者の助けを借りて、親は迷い出た子供を探しに戻り続けなければなりません。いつでも帰れる家があって、家族も教会も帰りを待っていることを知ってもらうのです。いつ心が向くか私たちには決してわかりません。いつ世の中に疲れ切ってしまうかも決してわかりません。 しかしそうなったとき、子供たちが最初に向かうのはほとんどいつも母親のところのようです。その気持ちをエリザベス・エイカーズの詩はこう表現しています。悲しき時の流れよ、元に戻れ。我はロークと涙に疲れ果てた。虚しさ、癒しさ、偽りに疲れ果てし今。母よ、お母よ、我が心はあなたを呼び求める。我が心を覆う過ぎ去りし日々に、母のごとき愛、示されしことなし。病みたる魂、世に疲れし頭脳を、母のごとき力にて癒すものなし。眠れる我がまぶたを、眠れぬ我がまぶたを、まどろみの柔らかき平安に預からしめたまえ。母よ、我を揺らし眠りにつかせたまえ。母親の愛に対する思いが普遍的であるのは、そこに救い主の愛が現れているからでしょう。ジョセフ・F・スミス大官庁はこう言っています。真の母親の愛は、どのような愛よりも神の愛に近いのです。すべてにおいてそうであるように、救い主は地上の母親に愛を示すことについても完全な模範を示されました。現世での最後の瞬間、すなわち、ゲツセマネでの苦悩、不正な裁判、茨の冠、重い十字架、そして残酷にもそこに釘で打ち付けられた後、この全宇宙で最も重要な瞬間にさえも、イエスは十字架の上から母マリアをご覧になり、亡くなる前の最後の愛の行いとして、母親を世話する人がいるようにされました。主は弟子に、ご覧なさい、これはあなたの母です、と言われ、イエスの母はこの弟子の家に引き取られました。その後、イエスは今や万事が終わったことを知り、首を垂れて亡くなられました。今日、皆さんの前に立ち、イエス・キリストがまさにこの世の救い主、贖い主であられることを証しします。この末日聖徒イエス・キリスト教会は主の教会です。天の御父は、ご自分のすべての子供たちが身元に戻ってくるように願っておられます。聖霊の証によって私はそのことを知っています。知らなかった時期もありました。幼い頃は両親の証に頼らなければなりませんでした。母はもし真理の道にとどまるなら、たとえ熱くて埃だらけの道に思えても、たとえ注意を奪うものがあっても、終わりはその始めよりも良いことを確信させてくれました。母の教えに私はいつまでも感謝し続けることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
The choir and congregation.
ここで聖歌隊と全員で賛美歌75番「主は生けりてを知る」を歌います。賛美歌の後、70人のジェームズ・ビー・マルティノ長老とグレゴリー・A・シュワイツワン長老がお話しします。続いて70人のフランシスコ・ J ・ビーナス長老がお話しします。ビーナス長老のお話の後、十二使徒定員会のニール・エル・アンダーセン長老がお話しします。
This is the 180th
末日聖徒イエス・キリスト教会第180回年次総大会の模様をお届けしています。
When I was young,
私は若かった頃、毎年春が来るのを楽しみにしていました。気温が上がってくると野球がしたくてうずうずしていました。私は他の多くの若い少年たちのように偉大な野球選手になることを望んだものでした。同じような夢を持ったある一人の若い少年の話を思い出します。将来の偉大な野球選手になることを夢見て、彼は外で練習することにしました。手に取ったボールを空中に上げ、できるだけ遠くまで打てるようにとの願いを込めて大きくスイングをしましたが、ボールは木のバットに当たることなく地面に落ちます。それでも彼はめげずに再び挑戦しました。ボールを上げようとしたとき、強烈なヒットをする姿が頭に浮かび、気合が高まりました。しかし残念なことに結果は同じでした。ボールは地面に転がっていました。しかし優れた野球選手なら誰でも知っているように、アウトになるまでチャンスは3回あるのです。少年はさらに集中してボールを上げ、今までになく強くスイングしました。ボールが再び地面に落ちると、彼の目には涙が浮かび始めました。しかし彼は大きな笑みを浮かべていました。なんてすごいピッチャーなんだ。私たちは皆試練や試しに直面しますが、この単純な例のようにその困難にどう対処するかによって成功や幸福が決まってくるのです。私たちは皆どこにいても逆境に直面します。聖文は全ての事物には反対のものがなければならないと教えています。私たちは皆困難に直面しますが、問題はいつそれに直面するかではなく、どのようにそれに立ち向かうかなのです。使徒パウロはローマの生徒たちが紀元後の時代で最もひどい迫害に直面することになるほんの数年前に興味深い教えを説きました。パウロは生徒たちに、神は神を愛する者たちのために万事を益となるようにしてくださることを思い起こさせました。私たちを完全に申し分なく愛しておられる天の御父は、私たちが経験を得てますますキリストのようになるために必要な性質や特質を伸ばすことができるようにしてくださっているのです。試練は様々な形でやってきますが、私たちはその一つ一つの経験から良いものが得られることを知るにつれ、さらに救い主のようになることができます。この教義を理解するにつれて、私たちはお父様の愛をさらに確信することができます。この世にいる間はなぜそのような困難に直面しているのかわからないかもしれませんが、私たちはそれらの経験によって成長することができるという確信を持つことができます。試練が過ぎた後にそれを振り返り、その経験から何を学んだかを考えるのはもっと簡単ですが、難しいのは試しに合っている中で永遠の観点を持つことだと思います。ある人にとっては大した試練には見えなくても、それを経験している私たち一人一人にとってその試練は現実であり、私たちは神の前にへり下って教えを受ける必要があるのです。この復活祭の日曜日に私たちは救い主の生涯を思い起こします。すべての行動において私たちはイエス・キリストの模範に従うことを望んでいます。救い主のこの世での最後の時間から試練を乗り越える助けとなる5つの事柄について述べたいと思います。1つ目に、救い主はご自分の望みではなく天の御父の望みを行うことを求められました。試練にあっても救い主は聖なる使命を果たし続けました。救い主はゲッセマネの園でひざまずき、こう言われました。父よ、御心ならば、どうぞ、この杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく、御心がなるようにしてください。私は成長し、将来直面し得る試練に備えるために、痛みや悲しみを経験することがあります。ここで母親の皆さんに聞きたいと思います。子供が何も間違ったことをしていないときに、彼らが痛がったり涙を流したりするようなことをするでしょうか。 もちろん皆さんはそうするでしょう。母親が幼い子供たちを医者に連れて行き、予防接種を受けさせますが、ほとんどの子供は泣きながら帰っていきます。なぜ皆さんはそうするのでしょうか。それは今子供たちが受ける小さな痛みが、将来受けるかもしれない痛みや苦しみから彼らを守ってくれると知っているからです。天の御父は終わりのことを初めから知っておられるのです。私たちは救い主の模範に従い、救い主を信頼しなくてはなりません。二つ目に、試練に直面したとき、私たちは不平や文句を言わないようにすることを学ばなければなりません。ニーファイは救い主の贖いの犠牲についての偉大な事件を受けてこう述べました。そこで彼らはこの方を鞭打つが、このお方はそれに耐えられる。また彼らはそのお方を打つが、そのお方はそれにも耐えられる。誠に彼らはこのお方に唾を吐きかけるが、このお方はそれにも耐えられる。それはこのお方が人の子らに対して愛にあふれた優しさと寛容に富んでおられるからである。私たちは問題を解決し、試練を乗り越えようと常に努力しなくてはなりませんが、どうして私がとか、どうしてこんな目に遭うのだろうというのではなく、どうすればよいだろうか、この経験から何を学べるだろうか、自分のどこを変えるべきだろうかと尋ねるべきだと思います。数年前にベネズエラで奉仕をしていた時、私たちの一番下の息子が通い慣れた高校を離れ、私たちのところに来ることになりました。彼は不満を言いませんでしたが、何もが新しい国で苦労していたことは明らかでした。しかし驚くべき思いがけない物事の展開によって、一つの試練から始まったその経験は、彼の人生にとっての大きな祝福となったのです。彼は自分の態度を変え、成功への決意を強めることによってこれを成し遂げたのです。三つ目に試練に直面したとき、私たちは神の偉大な助けを求めなければなりません。私たちの救い主でさえも祈りの必要性を感じ、ゲッサメの園ではますます切に祈られました。神の助けを切に求めれば、私たちは偉大な信仰を得るために学ぶことができます。多くの場合、天の御父からの答えは、私たちから試練を取り除くものではありませんが、その代わりにお父様はその経験の中で、私たちが強められるように助けてくださいます。アルマの民のように、主は皆さんの肩に負わされる荷を軽くし、皆さんの背にその荷が感じられないほどにしてくださいます。試練の中で私たちは辛辣になったり、献身的でなくなったりするべきではありません。そうではなく、救い主の模範に従って、より熱心に、より誠実に、そしてより忠実になるべきなのです。四つ目に、試練の時にも他の人に奉仕し、他の人について考えることを学んでください。キリストは奉仕の最も偉大な模範でした。キリストの人生は人々を助け、奉仕することの模範で満たされていましたが、あらゆるものの中で最も偉大な贈り物は、救い主が私たちのためにしてくださったことなのです。救い主はおっしゃいました。見よ、神である私はすべての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。私たちは悔い改め、救い主の奉仕の模範に従わなくてはなりません。他の人に奉仕するとき、私たちは自分の問題を忘れ、また他の人の苦痛や不安を取り除くために働くことにより、私たちは自分自身を強めることができるようになります。前回の総大会で愛する預言者であるトーマス・S・モンソン大官長はこう述べました。救い主が言っておられるのは、自分を捨てて人に奉仕しなければ、自分自身の人生の目的などほとんどないということだと私は信じています。自分のためにだけ生きる人はついには枯渇してしまい、比喩的に言えば命を失ってしまいます。一方、自分を捨てて人のために奉仕する人は成長し、繁栄して実際に自分の命を救うのです。五つ目に、他の人を許し、自分の置かれている状況を彼らのせいにしようとしないでください。もし彼らがこんなことをしていなかったら、私がこのような対応をすることはなかっただろうに、と言いたくなることもあるでしょう。生まれながらの人は他の人のせいにすることによって自分の行動に対する責任から逃れようとする傾向があります。救い主はご自分を十字架に釘付けにした者たちを見て、天の御父に嘆願して言いました。彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。私たちはもっと寛容であってはいいのではないでしょうか。人生の試練を経験するとき、永遠の観点を持ち、不変を言わず、さらによく祈るもとなり、他の人のために奉仕し、互いを許してください。これらを行うとき、神は神を愛する私たちのために万事を益としてくださることでしょう。私は天の御父が私たちを愛し、 私たちのために恩子を使わせて道を示し、開いてくださったことを厳粛に確かに明かします。救い主は苦しみを受けなくなり復活することによって私たちが生きることができるようにし、また私たちが人生の試練にある時でさえも喜びを得ることを望んでおられます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私たちには判断を求められる状況が数多くあります。ほとんどの場合それは難しい判断です。救い主は腹からを裁くなという戒めを与えられました。欺きと腐敗に満ちた世界でどうすれば人を裁かずかつ正しく判断できるでしょうか。友を選ぶ、永遠の伴侶を見つける、家族を養い主に奉仕できる仕事を選ぶなど人生の重要な決断を下すとき、私たちは正しく判断しなければなりません。救い主は人を裁かず同時に優れた判断力を用いるよう期待しておられます。私たちは性急に人を裁いてしまうかもしれません。そのために相手との関係が変わることもあります。限られた情報だけで、または目先のものにとらわれてその奥にあるものを見ずに誤った判断を下すことがよくあるのです。例としてイエスがマリアとマルタを尋ねられた話がよく使われます。二人は兄弟のラザロと共にベタニアに住んでいました。義人たちが住み休息できるその家で主は心からの歓迎を受けておられました。主の訪問を受けたある日、マルタは食事の支度に追われていましたが、マリアは主の足元に座り教えを聞きました。マルタは接待のことで忙しくて心を取り乱し、イエスのところに来て言った。主よ、私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタよ、マルタよ。あなたは多くのことに心を配って思い患っている。しかし、なくてはならぬものは一つだけである。マリアは良い方を選んだのだ。この話は日曜日のレッスンで何度も使われるため、マルタの信仰は劣っていると思われるかもしれません。しかし、マルタというこの偉大な女性の理解力と証をもっとよく知ることのできる話があります。彼女の兄弟、ラザロを生き返らせるために救い主が到着された時のことです。イエスが来られたと聞いて出迎えに行ったのはマルタでした。イエスに会って彼女は言いました。あなたがどんなことをお願いになっても、神は叶えてくださることを存じています。そこでキリストは復活の教義をお伝えになりました。私は蘇りであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか？彼女は力強い熱烈な証しを込めて答えました。主よ、信じます。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の子であると信じております。御霊より家事に関心が向いている人物だとマルタはこれまで何度誤った判断をされてきたことでしょうか。しかし兄弟の死という試練におけるマルタの証は彼女の理解力と信仰の深さをはっきりと表しています。姉妹たちの多くは自分はマルタかマリアのどちらだろうかと思ってきました。しかし全体像を知り正しく判断してこそ真実がわかるのです。マルタについてさらによく知ると彼女が救い主の使命、また命を支配するという神聖な力について勇敢な証を持ち深い霊性を備えた人物であることがわかるのです。マルタを誤って判断することでこの素晴らしい女性の本質を見失っていたかもしれません。若い医者だった時、私は個人的に性急な判断を下すことについて大切な教訓を得ました。救急病棟の深夜勤務でのことです。若い男性がひどい痛みに苦しむ妻を連れてきました。服装と不衛生な様子から 二人がすさんだ生活を送っていることはすぐにわかりました。夫の長い髪は乱れ、洋服もしばらく洗濯されておらず、生活のすさみようは顔に現れていました。私は男性に状態を説明し、治療について話し合いました。その時、めったに経験できないことが起きました。この男性が澄んだ目で私を見つめ、こう尋ねたのです。先生、私の大切な妻は大丈夫でしょうか。この時、この男性が神の子供であることを御霊が証しをしました。彼は他の人への愛を示していたのに、彼を誤って判断していたのです。長く印象に残る教訓です。人を理解する時だけでなく、自分を天の御父へと導くか、あるいは遠ざけるかの決断に直面した時にも、正しい判断が必要です。振り返ってみると、誤った判断によるわずかな進路の変化で、主が望まれる場所から遠く離れたところに行ったかもしれないという経験が何度もありました。教育を受けつつ家庭を築く、福音のあらゆる面で活発でいる、非常に限られた収入の中から10分の1と献金を納める、困難な状況で飯を受けるといった決断を下すことで、犠牲について学ぶことができました。本来は霊的である決断にこの世の判断を当てはめると、多くの祝福を逃します。正しい判断力を養ってきた人は多くの特質を備えています。重要な決断を下す上での判断力を育てるための決断助言を4つ示しましょう。第1、自分自身の標準をイエス・キリストの標準に、福音に合わせる。イエス・キリストの福音なしに正しく物事を判断することはできません。福音には長く人を幸福に導いてきた素晴らしい記録が載っています。この世の考えの中には、私たちを混乱させ標準を定めさせようとするものがあります。新しい道徳律はその例です。これは欺く言葉です。道徳の標準は永遠不変ですし、新しい解釈を見つけるべきではありません。小冊子和光度の強さのためには、青少年のためにこれらの標準が書かれています。これらは明確にイエス・キリストの福音と結びついており、成人後の人生を通しても変わることはありません。大人もこの小冊子を研究し実践すると良いでしょう。第2、生ける預言者のメッセージに耳を傾ける。危険な投機を避ける、また入念な予算を立て消費者金融を避けるという預言者の勧告を聞けば、どれほど多くの金銭上の誤った判断を避けることができたでしょうか。ポルノ依存と苦しみを引き起こすメディアを避けていれば、どれほど多くの結婚生活が破綻せずに済んだでしょうか。毎回の総大会やリアホナから預言者の勧告を知ることができます。勧告を実践するなら正しい判断ができますが、ないがしろにするなら言い訳はできません。第3、御霊の声を聞く力を育てる。バプテスマの後、私たちには聖霊の賜物が与えられます。ですが、人生で最も大切な判断を下すときに、聖霊が助けてくださることを忘れ、賜物を使わないことがあります。この賜物をいただいているのは、難しい判断に迫られることを主がご存知だからです。正しい判断力を養うには、この声を聞くことが重要です。御霊の声を聞くには、深く考え、静かな細い声を聞く時間の取れる静かな環境が必要な場合が多くあります。自分の外側も内側も平安な環境です。この世の音楽や創造しいメディアを締め出すだけでなく、心の内側にある罪という騒音を締め出すことが必要です。こうするなら、御霊と交わることができるようになるでしょう。この交わりがぜひとも必要なのです。キリストは言われました。平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。心を騒がせるな、またおじけるな。聖なる御霊を聞き平安になると、判断を間違うかもしれないという恐れがなくなるのです。 第4、戒めを守る。神の戒めを喜んで守ることで約束されている多くの祝福がもたらされます。モルモン書はイエス・キリストについてのもう一つの証であるだけでなく、戒めを守ったことと守らなかったことの結果が載っている書物です。ニーファイ第1章の2章で主は言われました。あなた方は私の命令を守る限り栄える。同じ約束をモルモン書の主な預言者が繰り返しています。そして預言者たちの言葉が真実であることを記録した千年に及ぶ歴史が記されました。このメッセージは今日も私たちに当てはまります。正しい判断力を最善の方法で身につけ実践できるのは戒めという範囲の中なのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
教義と聖約は神のしもべたちの証の後に地震という証拠とその他いろいろな出来事という証拠が来ると告げています。またすべての物事が混乱する。そして必ず人々は気落ちする。恐れがすべての人に及ぶからである。カリブ海地域会長会の一人である私は恐れを信仰に置き換えた忠実な生徒たちをこの目で見てきました。ハイチで学んだ教訓はモルモン書の記述に例えることができます。この恐ろしい破壊を目にして受けた気持ちはアルマ書第28章の言葉を思い出させました。国中至るところに大きな嘆きと悲しみの声が起こった。42人の教会員が亡くなりましたが、その家族や友人は親族を失ったことを誠に悲しみながらも、彼らが蘇って決して終わることのない幸福な状態で神の右に住むであろうという望みに喜びを感じ、また主の約束によってそれを知っています。教会は直ちに会員と会員でない人々に向けて援助物資を送り、物資は地元の神権指導者と婦女教会の指導者の指示のもとに配布されました。被災者は医療品、食料、水やその他の基本物資だけでなく、地元の指導者からの勧告、導き、慰めも受けました。悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰める世界中の会員が彼らを支えています。それぞれの時代にそれぞれの預言者が気づきにくいものの決してないがしろにできないもう一つの悲劇について警告を発しています。それは悪人に及ぶ恐ろしい死です。彼らは清くないので義に関わることに関して死んだ状態になるからである。清くないものは決して神の王国を受け継ぐことができない。ニーファイは自分の兄弟たちに次のような言葉でこの原則を教えました。邪悪なままで死ぬ人々は義に関わる霊的なことからも捨てられなければならない。霊満人の預言者サムエルはこう教えました。悔い改めない者は皆切り倒されて火の中に投げ込まれる。そしてこれらの者には再び霊の死、誠に第二の死が及ぶ。彼らは義に関わる事柄に関して再び立たれるからである。霊的な事柄に関して死ぬという悲劇は次のような人々にさらに重大な影響を及ぼします。ひとたび神の御霊に照らされ義に関わることに関して大いなる知識を得てから、その後罪と背きに陥ると、それらの人々は前よりも一層固くなになる。したがって彼らの状態はこれらのことを全く知らない場合よりももっと悪くなるのである。親や指導者として私たちは会員と家族を見守り、霊的な死をもたらすかもしれない事柄に彼らが近づかないよう助ける必要があります。私たちはまた霊的な事柄に関して今は死んでいる人々を救助し、彼らが再び生まれ、誠に神から生まれ、肉欲にふける堕落した状態から義の状態に変わって、 神にあがなわれ、神の息子や娘になれるように努めるのです。義に関わることに対して死んだ状態にある人は、あがないの力、真理への回収、義の原則を固く守ることで霊的な癒しを受けることができます。会員と家族が生涯にわたってする過程で、彼らに義に関わる事柄について教えることは極めて重要です。それにより主の王国で救われるために守るべき主の戒め、福音の原則と教義、必要な事柄と儀式に関する正しい知識を得ることができるからです。聖文には、生涯にわたる改宗を助けるために義に関わることを教えることの大切さを証明する例が多くあります。アンモンと同僚たちがレーマン人に福音を述べ伝えたことについての記録には次のように書かれています。そしてアンモンはラモーナ王の民に教えを説いた。彼は義に関わることについてあらゆる事柄を民に教えた。23章と27章を読み進めると、義に関わるあらゆる事柄を熱心に教えた結果を知ることができます。信仰を持つようになったすべての人、すなわち真理を知るようになったすべての人は主に帰依した。そして彼らは皆二度と道を踏み外さなかった。父アルマが教会を確立したとき、彼は民を見守り、義に関わることをもって彼らを養うふさわしい男性を祭司と教師に任命しました。子供たちが義に関わることを理解する上で、親は極めて重要な役割を果たします。モルモン書には、罪悪、戦争、争いを悲しみ、人々の頑なな心を嘆いていたアルマが息子たちを集め、義に関わることについて息子たちにそれぞれの責任を与えることにしたと書かれています。注目すべき興味深い点は、アルマが息子たちそれぞれの必要に応じて指導する内容を調整した上で、一人一人を教え責任を与えたことです。アルマは教義と原則を教え、それによって子供たちが人々に同じ原則を教えられるよう彼らを備えさせたのです。家族が悪の力から攻撃を受け、アルマが生きた頃とさして変わらない状況下で生活するこの時代に、大官長会と十二使徒定員会は家族、世界への宣言の中でこう述べました。両親には愛と義を持って子供たちを育てるという神聖な義務があります。それには子供たちが真理の帯を腰に締め、正義の胸当てをつけ、平和の福音の備えを足に履いて揺るぎない状態を保てるよう、義に関わるあらゆることについて彼らを養い、支え、教えることが含まれます。アルマの時代と同様、現代の指導者も教会員を見守り、義に関わることをもって会員を養っています。そうした助けがあって、私たちは生涯にわたる改宗を成し遂げることができるのです。2009年12月10日改定の指導者訓練の協調点で、大官長会と十二使徒定員会は親権指導者と補助組織の指導者に対して、両親と子供の家族一人一人に聖文を研究し、定期的に祈り、イエス・キリストの福音に従って生活するよう、家族一人一人、両親、子供たちを励ますよう求めました。聖文を研究し、定期的に祈り、イエス・キリストの福音に従って生活することは、義の業です。主は次のような素晴らしい約束を明らかにしておられます。義の業を行う者はその報いを受ける、すなわち、この世においては平和を、また来たるべき世においては永遠の命を受ける。義に関わることをより効果的に教えるためには、情報を与えるだけでなく、教えを受ける人が、 啓示を受けられるよう助けなければならないということを理解することが大切です。こうすることにより教えを受ける人はこれらの原則を自分で知りたいと思えるようになるのです。主はハイラム・スミスに次のことを明らかにされました。私はあなたに私の御霊を授けよう。私の御霊はあなたの思いを照らし、あなたの霊に喜びを満たすであろう。その時あなたは私から与えられると信じながら、信仰を持って私に願うことで、義に関わることは何であろうとすべて知るであろう。最後にこのことをお伝えします。聖文は義に関わることへの死について警告しています。またこの死は神の御霊に照らされた後に罪と背きに陥る人に深刻な結果をもたらすことも警告しています。義に関わることを教えることは、人々が真理の知識を得て回収し、キリストへの信仰を最後まで固く保てるように助けるための大切な要素です。両親には義に関わる事柄について子供たちに教える神聖な義務があります。指導者と教師は自分に任された会員に義に関わるあらゆることを熱心に教えることで、彼らを見守り養うことができます。教えながらその人自身が啓示を受けられるように助けるなら、これらのことはさらに効果的に達成され、それによって人々は御霊によって照らされたいという望みを持つようになるのです。そして彼らが信仰を働かせるとき、御霊は義に関わることを知らせてくださいます。これらをイエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。
皆さんが総大会の最後の部会の最後の方で話をする割り当てを受けたなら、準備した話のどの部分が先の話者たちによって話されるだろうと思いながら、すべての言葉に注意深く耳を傾けるでしょう。総大会ではテーマを割り当てられることはありません。しかし主の方法は常に最善の方法です。主は一人一人の話者が祈りと努力によって準備する話を啓示と力に満ちた霊的な公共局に作り上げてくださいます。同じテーマ、原則、預言者からの警告、心を高める約束が繰り返される様子は天のハーモニーとも呼べる奇跡です。この総大会で私たちは主の思いと御心を聞き感じてきたということを証しします。モンソン大官庁は教会の和光度のことをどの時代にも増して善良な人々と呼び、こう言いました。皆さんは栄光に満ちた時代にこの地上にやってきました。皆さんの前には限りないチャンスが待っています。しかしその後こう警告しました。私たちは困難な時代に地上に生を受けました。現代は何をしても許される時代です。一般社会の人たちは神の律法を軽視し破っています。私たちの周りには注意をそらさせようとするものがたくさんあります。敵対するものが可能な限りあらゆる手段を使って私たちを罠に誘い込もうとしています。私たちには和光度が託されています。彼らは重要な責任と素晴らしい霊性を持ってこの地上にやってきています。彼らを備えるという務めをおろそかにしてはいけません。親や教師である私たちの課題は、彼らの心に霊的なろうそくの芯を作ることではありません。前世で育んだ信仰の炎ですでに赤らんでいるその芯に風を送ってやることなのです。今日私は初等教会の歌に出てくる子供の願いを強調したいと思います。イエス様の話聞かせて。長い旅の途中あったこと。今日の世の中において、子供も若い男性も若い女性も一人一人が真理に回収する必要があります。親や青少年の指導者、支えてくれる友達とは別に、それぞれが自分自身の光、主イエス・キリストへの括弧として動かない信仰を持つ必要があるのです。イエスについての話は 子供たちの心にある信仰の燃え差しを燃え立たせる風になります。イエスは私は道であり真理であり命であると言われました。イエスの話を繰り返し話すとき、主イエスキリストへの信仰が育まれ、証の土台が堅固になります。子供たちにとってこれほど価値のある贈り物があるでしょうか。子供たちの心にはイエスキリストの生涯と教えが刻まれているでしょうか。どうするべきか悩むとき、子供たちは救い主の生涯に思いを馳せるでしょうか。そうすることは将来ますます大切になってきます。子供たちはイエスのつましい誕生について考えているでしょうか。救い主は貝羽桶の中に寝かせられました。その環境を思うことで富や財産に対する正しい考え方ができているでしょうか。イエスが求めなさい、そうすれば与えられるであろうと教えられたことを彼らは知っているでしょうか。心配事を抱えひざまずいて祈るとき、子供たちの心には主が捧げられた感謝の祈りや御父への嘆願の祈りが浮かぶでしょうか。イエスが子供たちを愛しておられ、子供たちを腕に抱いて彼らのために祈り涙を流されたことを彼らに話したことがあるでしょうか。子供たちはイエスが両腕を広げて彼らを受け入れようとしておられることを知っているでしょうか。断食の律法について教えるとき、子供たちはイエスが断食された話から力を得ているでしょうか。寂しいとき、子供たちは救い主が共に去られ弟子たちにあなた方も去ろうとするのかと尋ねた時に感じておられた孤独を知っているでしょうか。子供たちは救い主の奇跡の力を感じたことがあるでしょうか。イエスは重い皮膚病にかかった人を癒し盲人の目を開けられました。5000人に食物を与え海を沈めラザロを死から蘇らせられました。子供たちは奇跡が行われるのは信仰によることを信じ、自分の生活で奇跡が起こるよう祈っているでしょうか。子供たちは救い主が街道塚さに言われた恐れることはない、ただ信じなさいという言葉から勇気を得ているでしょうか。子供たちは主の完全な生涯と無私の奉仕と裏切りと残酷な十字架を知っているでしょうか。主が復活しアメリカ大陸のニーファイ人を訪れ聖なる森でジョセフ・スミスに見姿を現されたことが確かであることを私たちは子供たちに証ししてきたでしょうか。子供たちは全てが正され全ての膝がかがみ全ての舌がイエスはキリストであると告白する主の大いなる再臨を待ち望んでいるでしょうか。子供たちはイエス様の話聞かせてと言っているでしょうか。ワコードと子供の皆さん、皆さんが持つ重要な責任と素晴らしい霊性にふさわしく生きてください。イエスについてもっと知ってください。聖典を開いてください。例えばヨハネによる福音書をもう一度読み、それについて両親や教師や友達と話し合うのも良いでしょう。父親と母親、祖父母の皆さん、そして自分には子供がなくても愛情を込めて子供や和行動を養い育てている皆さん、イエス・キリストについてもっと頻繁に話してあげてください。主の聖なる御名には偉大な霊的な力があります。キリストの御名のほか、またその御名を通じてでなければどのような名も道も人の子らに救いをもたらすことはできないのです。父親のいない家庭で子供を育てている母親の皆さんに約束します。イエス・キリストについて話すとき、皆さんは天の力の祝福を感じるでしょう。夫に先立たれた後、ステラ・オークス姉妹は女で一つで、ダリン・H・オークス長老を含む3人の幼い子供を育てました。彼女はこう言っています。主が私を愛しておられ、私が使命を果たせるようにしてくださることを知りました。父親の皆さんに特別なお願いがあります。救い主について子供に話すという重要な役割を果たしてください。 子供たちは母親の言葉とともに父親の信仰を確認する言葉を必要としています。子供は話を聞いても信じようとしないことがあるかもしれませんが、イエスについてのあなたの証はその子の思いと心に残ります。間違った道を選んでいたアルマの話を覚えているでしょうか。アルマは信仰に立ち返ってこう言いました。私は父がイエス・キリストの来臨について話していたのを思い出した。世の罪を贖うために来られるというのである。心にこの思いがはっきりと浮かんできたとき、私は心の中で、おお、神の御子イエスよ、私を憐れんでください、と叫んだ。子供が耳を傾けなくても、落胆しないでください。時間と真理は、あなたの味方です。時が来れば、あなたの言葉を天からの言葉のように思い出すでしょう。あなたの証が子供たちから離れることはないのです。救い主について経験に語るなら、それが車やバスに乗っているとき、夕食のとき、ひざまずいて祈るとき、聖文学習のとき、夜遅く話すときでも、あなたの言葉には主の御霊が伴うでしょう。あなたが最善を尽くすとき、イエスについての証は子供たちの心に少しずつ滴るでしょう。子供たちは謙遜な祈りによって天の御父に近づき、聖霊の力によって御父の影響を感じるでしょう。イエス・キリストに対する個人の証が強くなり、確実に直面する試練に備えることができるでしょう。私がビル・フォレストとデビー・ハッチングスに会ったのは BYU での学生時代のことでした。ビルは機関宣教師でした。ビルとデビーは恋に落ち、オークランド神殿で結婚しました。二人はアリゾナ州メサに新居を構え、五人の息子と二人の娘に恵まれました。ビルとデビーは、主イエス・キリストを愛し、子供たちにも主を愛するように教えました。彼らの息子で、現在メキシコ・オアハカ伝道部で働いているダニエル・フォレスト長老はこう言います。私たちは毎朝学校に行く前に必ずテーブルについて聖文を読み話し合いました。娘のカーラは今では結婚して幼い子供が二人いますが、高校での早朝の活動に父親が車で送ってくれていたことを今でも鮮明に覚えています。カーラは言います。父は引用文や聖句、詩を暗唱するのが好きでした。早朝に車で送ってもらいながら、それらを暗唱できるよう一緒に練習したものです。ビルが好きだった聖句の一つはこれです。覚えておきなさい。あなたたちは神の御子であり、キリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば、悪魔が大風を送るときにも、それがあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならば、あなたたちはその岩の上に建てられているからである。2000年の復活祭の直前の金曜日、今からちょうど10年前、ビル・フォレストはアリゾナ州エステート・グローブ・ワードのビショップを務めていました。職場に行く途中、家からほんの2キロ離れたところで、ビルの車は砂利を積んだ大型トラックと衝突しました。デビーと子供たちはビルが出かけた直後に家を出ていて、偶然その悲惨な現場に出くわしました。ビルはその事故で亡くなりました。愛すべき夫であり父親であったビルの不滅の霊は、死を克服された神の御子であるお方、復活祭の日曜日に家族みんなでその栄えある復活を祝うはずだったお方の身元へ突然召されたのです。デビーと7人の子供たちは、末の子はまだ5歳でした。どのようにして必要な力を得たのでしょうか。事故当時15歳だったカーラが最近こんな話をしてくれました。父と母が救い主についていろいろな方法で教えてくれたことに感謝しています。私と一緒に聖典を開き、一緒に祈り、 救い主の慈愛と愛と忍耐を模範で示してくれました。毎年復活祭の時期になると私は感傷的になり、救い主の生涯と使命、復活について思い巡らし、この世の父の生涯についても思い出します。ダニエル・フォレスト長老はこう語っています。父が亡くなった時私は10歳でした。辛かったですが、母はいつも救い主の教えの模範となってくれました。私は父がスペインで伝道した時の名札を持ち歩いています。父の言葉で大好きなものが2つあります。主と2人ならどんなことでもできると、救い主を土台にしなければしっかりと立つことはできないです。イエス・キリストへの信仰がフォレスト家の子供たちの心を満たしてきたのです。この復活祭の週末、父親を亡くして10年になる子供たちの心には深い寂しさもありますが、死の棘はキリストに飲み込まれています。彼らは救い主の計り知れない賜物によって、この世の父と天の御父とに再び会えることを知っているのです。イエス様の話聞かせて。まもなく私たちは神の預言者の言葉を聞きます。預言者について主はこう言っておられます。あなた方はあたかも私自身の口から出ているかのように彼の言葉を受け入れなければならない。トーマス・S・モンソン大官庁が地上における主の代弁者であることを証しします。イエスはキリストであり全人類の救い主です。主の生涯、贖罪、復活、待ち望まれている再臨は昇りゆく太陽と同じように確かです。
His name be praised.
とこしえに神の皆が褒めたたえられますように。イエス・キリストの聖なる皆により、アーメン。
As we conclude the conference,
この大会を閉じるにあたり、美しく霊的な音楽を提供してくれたタバナクル合唱団、オレムインスティテュートによる聖歌隊、ブリガム・ヤング大学神権者聖歌隊、その指揮者とオルガニストに感謝いたします。またこの部会にさまざまな方法で参加してくださった方々に感謝しています。愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁がこの部会の最後の話者を務めます。モンソン大官庁のお話に続き、聖歌隊が閉会の賛美歌、主よ我と共にを歌います。音楽に続いて閉会のお祈りは管理ビショップリックのリチャード C・エチリービショップが捧げます。この大会は6ヶ月後に行われます。モンソン大官庁。
This has been a wonderful closing session.
素晴らしい最終部会となりました。このような素晴らしい言葉を聞いたことは少ないです。私たちは主を愛しています。主に仕えています。それが私たちの務めです。私は天のお父様を愛していて、お父様の証をします。お父様はすべてをご存知です。主を信頼せよ、心を尽くして信頼せよ、そして すべての道で父を認めよ、天のお父様を認めなさい。私はその聖句に頼って生きてきました。愛する兄弟姉妹の皆さん、心を高め霊感を与えてくれた素晴らしい大会も終わりを迎えました。我者の勧告と証を聞いた皆さんが豊かに祝福され、イエス・キリストの福音の原則に従って生きるという決意をさらに強くすることができたと私は確信しています。私たちがここにいるのは素晴らしいことです。我者の一人一人にまた祈りを捧げてくださった人たちに感謝しています。音楽も素晴らしいものでした。教義と聖約にある次の聖句を思い出しました。私は心の歌を喜ぶからである。誠に義人の歌は私への祈りである。それに対する答えとして彼らの神戸に祝福が注がれるであろう。この大会で聞いた話はエンサイとリアホナの5月号に掲載されます。それらのメッセージを研究し、その教えについて深く考え、皆さんの生活に役立てるよう心からお願いします。皆さんと共にこの大会で解任となった兄弟姉妹に心からの感謝の気持ちを伝えます。彼らは素晴らしい奉仕をし、主の技に多大な貢献をしてくれました。すべてを捧げてくれました。心の底から感謝しています。またこの大会で私たちは手を挙げて新しい責任に召された兄弟姉妹を支持しました。主の大義にあって彼らと共に仕えることを楽しみにしています。愛する兄弟姉妹の皆さん、今日の世界を見渡せば、私たちが深刻で非常に重要な問題に直面していることがわかります。世界は安全という停泊地から離れ、平安という港から遠ざかっているかのようです。虚用、不道徳、ポルノグラフィー、不正直、その他多くの悪事のせいで、たくさんの人が罪という海に投げ出され、ギザギザした岩礁に打ち付けられています。機会を失い、祝福が取り去られ、夢がついえているのです。すべての人にお勧めします。主の灯台に頼ってください。霧がどれほど深くとも、夜がどれほど暗くとも、風がどれほど強くとも、主の灯台の明かりによって救えない船乗りはいないのです。人生の嵐に遭う私たちを主は呼んでおられます。目を向ければすぐにわかる決して消えることのない光が主の灯台から放たれているのです。私は詩篇のこの言葉が好きです。主は我が岩、我が城、私を救う者、我が神、我がより頼む岩です。私は主に呼ばわって私の敵から救われるのです。兄弟姉妹、主は私たちを愛しておられます。呼び求めるときに祝福してくださいます。イエス・キリストの回復された福音と福音が人生にもたらすすべての良いことに心から感謝しましょう。主は私たち全員に一つの民として祝福を注がれました。私は皆さんにこの技が真実であることと、救い主が生きておられることと、救い主が地上にあるご自身の教会を導いておられることを証しします。この大会の最後にあたり、私は心満たされた穏やかな気持ちです。皆さんに愛と感謝をお伝えします。皆さんが私のために、また教会のすべての中央幹部のために祈ってくださることを感謝します。主は皆さんの祈りを聞いて私たちを祝福し、この地上における主の王国の事柄について導いておられます。そのことに心から深く感謝しています。大会を終えるにあたり、皆さん一人一人に天の祝福をお祈りします。世界中のそれぞれの場所から家路に着く皆さんと皆さんの家族に天の御父の祝福があるようお祈りします。 皆さんがこの大会のメッセージと精神を家庭、職場、集会、活動、そしてすべての行動に当てはめることができますように。皆さんを愛しています。皆さんのために祈っています。神の祝福がありますように。約束された神の平安が今もいつまでも皆さんと共にあるようお祈りします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you.
Our beloved Father in heaven,
私たちの愛する天のお父様、この素晴らしい総大会の最後の部会を閉じるにあたり、お父様に対する愛と、またお父様からいただいている祝福に感謝を申し上げます。この復活祭の日にお父様からいただいている永遠の命の賜物に感謝します。お父様の愛する御子、お父様に従順で、そして進んで世のすべての人類の罪を背負ってくださった御子に感謝します。私たちの心は御子に対する愛で満たされています。この素晴らしい総大会にこの部会に感謝します。またこの時代に、この福音が、完全な福音が回復されている時代に生きているこのことに感謝いたします。また私たちを導き、助けて導いてくださる、この悩める時代にあって助けてくださる導きに感謝します。そして生ける預言者トーマス・エスモンソン大館長に感謝します。彼が確信を持ってこの教会をお父様の御心に従って導いてくださっていることを感謝します。この世にはたくさんの人たちが苦しんでいらっしゃいます。罪による苦しみ、また飢え、またさまざまな悩みに苦しんでいらっしゃる方がいます。彼らのために私たちはお祈りをします。あなた様の優しい御手が彼らに注がれますように、また私たちも助けの手を差し伸べることができますように。この私たちは世界中でそれぞれの家に戻ります。私たちは豊かに受けた御霊を携えて帰り、クリスチャンとして私たちを捧げることができますように、いつもイエス・キリストを覚えることができますように、またそのようにしてふさわしく生きることができますように、また恵まれない人々に手を差し伸べ、イエス・キリストの福音の真実を証しすることができますように、また道をそれた人に証しを述べ伝えることができますように、お父様の御霊がまた6ヶ月後ここで会うまで御霊が共にありますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the 180th
松井聖徒イエス・キリスト教会第180回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。